次に、鈴木議員の質問です。学校給食費は平成30年度から補助額を月1300円に増額し、無償化に向けてスタートした。しかし、31年度にさらなる増額はない。片や新たな公共施設包括管理業務委託では、5年間で9億円以上の契約をし、施設管理にそれほどの予算を使うことには疑問も感じる。給食費無償化に向けての今後の予定は？教育部長。平成30年度に月額1000円を加算し、1300円を補助し、保護者の負担軽減を図っている。無償化の実現には新たな財源確保が必要だが、非常に厳しい財政状況にあり、事務事業の優先順位の精査、見直しなどを含め、関係部署と協議していきたい。市長、市全体の補助額は平成30年度以前では約2600万円、30年度は約8400万円となっている。無償化については近い将来という言葉を使っているが、10年も先とは考えていない。財政面で確保できればすぐにでも実施したいが、今のところ難しい。無償化に向けて頑張っていきたい。鈴木議員は他に、西部メディカルセンター、特定空き家問題、郷土歴史資料の保管、ハザードマップと対策、台東区との交流について質問しました。次に、小島議員の質問です。西部メディカルセンターの財務資料、評価委員会での評価書は議会に提供されるのか。中核病院整備部長、地方独立行政法人法に設立団体として市及び議会の関与が明示されており、これに基づき法人は財務資料を公告、閲覧に供する義務があり、また評価委員会の会議資料や会議録は従来から市のホームページに公表している。小島議員、これに対し議会での質疑はできるのか。中核病院整備部長、報告案件に意見をいただくことは可能である。小島議員、病院運営や経営の問題は理事長に質問することが適当と思うが、理事長や病院長の議会答弁はできるのか。中核病院整備部長、地方自治法の規定では議会への出席義務は生じない。小島議員、駐車場や直行バスなどの市民要望を議会から西部メディカルセンターに届ける方法は？中核病院整備部長、市は中期目標での指示や業務実績評価に基づく改善命令など必要な措置を取ることができる。また市に対する要望はこれまで通り地域医療を所管する部署へお願いしたい。なお法人では随時改善に取り組んでおり、病院運営に関するご意見、ご要望は来院時に意見箱へ投書いただくか、西部メディカルセンター総務課にお申し付けを。小島議員は他に、公共施設包括管理業務委託、焼却資産の申告について質問しました。次に、小木議員の質問です。地域を歩くと空き家が何件も目につく。人口が減っている状況では、ますます空き家が増え続けると思う。市が把握している空き家の状況は？市民環境部長、平成31年2月1日現在で1806件である。小木議員、特定空き家の件数は？市民環境部長、6件あったが、うち4件は家屋解体等により改善され、現在2件である。小木議員、特定空き家の件数が非常に少なく感じる。もっと多いのではないか。市民環境部長、特定空き家の判断基準があり、現地確認を行い、周辺環境に及ぼす影響を踏まえて判断する。周辺に悪影響を及ぼす可能性が低い場合は認定していない。その場合でも放っておくわけではなく、 所有者に適正管理をお願いしている。小木議員、危険な空き家があるのに市の対応が見えない。注意を促す看板等もない。早急に設置してはどうか。市民環境部長、危険な空き家に対しては指導・勧告を行っている。反応がない場合はさらなる措置を進めていく。危険を知らせる看板等については関係機関と調整を図り設置に努めたい。小木議員は他に、西部メディカルセンター救急患者受け入れ、大人救急電話相談、大人の風疹対策、ヘルプマーク、運転免許自主返納事業、皇位継承に伴う保育園幼稚園休日開園対応について質問しました。次に、松具議員の質問です。本市の財政事情を市民にわかりやすく説明願いたい。企画部長、平成30年度の現在の一般会計予算額は、前年度の繰り越しを含めて508億円である。そのうち一般家庭の給料に相当する市税や地方交付税は約300億円。次に、一般家庭にはないが、国や県からの助成金が87億円。そして、貯金の取り崩しに相当する基金繰入れ金は17億円。また、住宅ローンなど借入金に相当する私債は93億円。その他、区分できない雑収入が11億円となっている。次に、歳出は医療や福祉衛生などの生活費が219億円。住宅の設備などの建設費用が71億円。教育に関する費用が81億円。ローン返済に相当する交際費が44億円。なお、一般家庭の貯金に相当する基金の平成30年度末残高は83億円と見込んでいる。松具議員、平成30年度1月末の借金はいくらか。企画部長、平成30年度末で454億円を見込んでいる。松具議員、今後この借金をどう返済していくのか。企画部長、年間45億円程度を上回らない範囲で借り入れの期間を調整して平準化を図る。454億円の中には合併特例債や臨時財政対策債など交付税措置の優遇制度があるものも含まれているので、一般財源からの負担はそれほど心配する額にはならないと考える。松具議員は他に、成人式、インフルエンザ予防接種、成人健康審査時におけるピロリ菌検査について質問しました。次に、田中議員の質問です。人口減少対策として、大型商業施設の誘致をどのように考えているのか。市長、人口10万人市種に向けた職員アンケートの中に、大型商業施設が必要という意見があった。人口減少を防ぐためにも、大型商業施設を誘致できればと思っている。田中議員、商業圏を考えると、近隣市を入れて28万人近くになる。しかし、開発をするにも田畑が多く、農心・農用地の除外が必要になる。民間企業であるため、進出となると難しい部分もある。誘致を図る上で、先進事例では、土地区画整理事業など、大型商業施設の受け入れを前提とした事業を実施している。本市での事業実施の可能性は？土木部長、現在、市の都市計画マスタープランにおいて、複合産業系の検討地区に位置づけている下館駅南地区や玉戸駅周辺地区は市街化調整区域であり、開発が規制されている。開発をするには農心・農用地の除外や国・県との協議が必要になる。住民の意向を尊重し、民間活力の導入を模索しながら、 事業実施の可能性を関係部局と協議検討していきたい。田中議員は他に、西部メディカルセンターの看護師不足、畜生診療所、予防医療について質問しました。